Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第223回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も直子さんに手に汗握る作品を朗読していただきます。どうぞお楽しみに。鏡に番組は、基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。鳥
のように羽ばたい。今日は直子さんと二人でお届けします。直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は2月3日、はい、節分ですね。
そうですね、はい、
去年直子さんのお家の豆まきの思い出を聞かせていただいてからもう1年経ちました。はい、パパ鬼に豆をぶつけるというお話をお聞きしましたが、はい、今パパ鬼は出てこない。
今は出てこないですね。
出てこないですね。
さすがにもう子供も大きく
なった。なるほど、ね、パパさんも大変ですよね。もう豆ぶつけられちゃったりするのもね。で、ま、豆まきが主流ですけども、もう節分といえばね、はい、で今はあの特に最近恵方巻き、はい、なんか今予約受け付けてますみたいなのもすごく、はい、あの前面にあの宣伝してますけども、なおさんは恵方巻きは召し上がりますか。
2,3 年最近食べるようになりました。
そうですよね、最近ですよね、
はい、最近ですよ ね、
子供の頃はこんなのなかったような、あったんですかね。
地方によってはね、あったのかもしれないですけどね。私の母が昔ご近所の方から、うん、私がまだ幼稚園ぐらいの時にご近所の方から、はい、あのいただいたって言って、はい、あの食べたのをなんとなくうろ覚えで
ということはそういう習慣は昔からあったということですね。なるほど、丸かじり、
丸かじり、いやそこまではちょっとね覚えてないんですけど、ただ母が、はい、節分にもあのこうのり巻き、巻き寿司です、巻き寿司食べるって面白いよねとかいう話をしながら食べたのをなんとなくこう覚えてる、はっきり覚えてないんですけど、
ということはお母様は、その、巻き寿司を食べるという習慣はなかったってことですかね。
そうですね、
珍しいわね、そうですということはなかった、
なかった
ですよね、子供の頃節分も、巻き寿司、
巻き寿司はない
じゃないような、
豆を巻いて豆を拾って
イワシですよね。
あ、そうです、イワシです、
ヒイラギをイワシに通してっていうやつですよね。
そうですね、
あの食卓にもイワシでしたよね。
あんまり
嬉しくなかったけど、はい、巻き寿司はなかったような気がするんですけどね。
やっぱりエミさんもそうですか。
そうなんです、
関西ではないのかも。
そうですね、そうですね、ひょっとしてね、なんかあの恵方巻きをこう向きがあったりとか、ね、なんかあの、黙って食べないといけないとかね、いろいろ決まりがあるようなんですけども、そうなんですね、でも最近は召し上がる、
最近やっぱりあのお店に並んでるのを見ると、今日の夕食はこれにしようみたいな感じで、
ですよね、はい、でなんかこう最近ではこう、あの料亭の監修の上等な、
そうなんですよ、恵方巻き
受け付けてますみたいな、
ね、のり巻きの中から溢れ出てくるあのカニのような姿と、カニかな、
なんとなくこう珍味みたいなのが入ってるんじゃないかとか、
美味しそうなものが、
うなぎじゃないかとか、
そう、ね、うなぎありますね、はい、
なんだか豪華な、
豪華、
はい、でもそんなねいっぱい具を入れると、丸かじりできにくい細い方がいいんじゃないかなとか、いろいろと疑問があの噴出しておりますけれども ね、
各家庭どうされてるんでしょう、
はい、うん、まあ、あの恵方巻きはさておき、まあ次の日が旬、立春なので、まあ、1年の幸福を願いながらとかね、健康を願いながらという意味では、節分、一つの節目では、あるかなと思いますので、はい、まあ、パパオに出てこないですけど、ね、豆まきもして、あの粛々と過ごしたいなと思います。
今年も豆たくさん食べれそうです。
そうですね、
年の数ですか、はい、
そんなには食べれません年の数ほどは食べれませんけどもね、子供の頃はもっと食べたいなとかって思ってましたけども、もう今はもうそんなに食べれません。さあ、それではね、今日はこれまで3回にわたりお届けしてきましたレンタルベビー、ついに3周回を迎えます。でね、これまでも目が離せない展開が続いていましたが、今日はどういう結末を迎えるのかというところが、聞いてリスナーとして聞いてくださる皆さんも、次がなかなか来ないということでね、あの1ヶ月に1回しか放送がないものですから、もっと続けてやってくれというご要望もいただくほどの人気の作品でございましたけれども、ついに最終回ということでございますね。では名古さん、これまでのお話、1ヶ月に1回しかオンエアがないので、ちょっとイライラしながらお待ちになっている皆さんに向けて、これまでのおさらい、お話のストーリーを教えていただけますか。
東野圭吾さんの近未来を舞台にした小説です、主人公は独身の女性エリー。彼女は夏の長期休暇を利用して恋人のアキラと一緒に子育ての疑似体験をしています、どんな風なのかっていうと、本物の赤ちゃんそっくりの赤ちゃんロボット、名前はパールなんですけど、
ですね、
パールちゃんをレンタルして子育てをしています、そして、いろいろありましたけれども、エリーも子育てに慣れてきて、パールとの生活を楽しみ出した頃、なんとショッピングモールでパールがベビーカーごと行方不明になってしまいます。
大変
です、本当必死で探し回るエリー、そしてようやく広い駐車場でパールの鳴き声に気づきます、というところで終わっています
。いましたね、パールがいましたね、
いましたね、
そんなところで終わるかいっていうところで終わりました、では今日はその続きを読んでいただきたいと思います、では東野圭吾作レンタルベビー最終話を直子さんに読んでいただきます。お話お願いします。
レンタルベビー最終話、東野圭吾。いよいよ範囲は狭められた。数台の車の影のどこかに犯人はパールと共に潜んでいるはずだ。その証拠にすぐ近くから泣き声が聞こえる。隠れたって無駄よ。エリーは姿を見せない犯人に向かって言った。諦めて出てきなさい。子供を返して。足がガタガタと震えた。やがて数メートル離れた車の隙間からベビーカーが現れた。エリーは身構えた。ベビーカーを押して犯人も姿を見せると思ったからだ。ところが犯人の姿はなかった。ベビーカーだけが動いているのだ。え、どういうこと？エリーがキョトンとした次の瞬間、ベビーカーがくるりと向きを変えた。さらに猛然と走り出した。え、何？ちょっと待って。彼女は全力で追いかけた。駐車場の通路をベビーカーは直進し続けた。スピードを緩める気配すらない。そのまま進めば壁に激突してしまう。凄惨な情景がエリーの頭に浮かんだ。壁まであとわずかというところでベビーカーのハンドルに手が届いた。彼女は電動モーターのスイッチを切り、自らの足でブレーキをかけた。靴底が床を滑った。気がついた時ベビーカーは止まっていた。壁まであと2メートルだった。エリーはのろのろと立ち上がり、ベビーカーの中を覗き込んだ。パールは泣き止んでいた。エリーの顔を見て、ママと笑った。エリーはパールを抱きしめ、わーわーと声を上げて泣いた。大変申し訳ありませんでした。レンタルベビー店の担当者は平身低頭して詫びた。一体どういうことよ。エリーは怒鳴った。ベビーカーのシステムに問題があったようです。自動操縦システムが組み込まれているのですが、どうやらそれが誤作動を起こしたらしいのです。こんなことは初めてで、当方としても驚いております。何それ？そんなんでいいと思ってるの？うちの子に何かあったらどうするつもり？いや、それはもうこちらの落ち度ですから、その場合はすぐに無料で代わりのレンタルベビーをご用意させていただきます。お客様にご迷惑はおかけいたしません。そういうことを言ってるんじゃなくて、子育ての疑似体験をさせようってんだから、安全管理もしっかりやってもらわないと困るってことなの。おっしゃる通りです。至急別のベビーカーを準備しますので。そんなものはいらない。これからは私が抱いて移動します。そう言い放ち、エリーはパールを抱いて店を後にした。いよいよパールと別れる日がやってきた。つまり今日がレンタル期間の最終日なのだ。エリーは最後の世話をした。ミルクをやり、おむつを替え、爪を切ってあげた。風呂で体をきれいにし、洋服を着せた。いろいろあったが充実した日々だった。この長期休暇の間に子育てにはすっかり慣れた。今ではパールのことが可愛くて仕方がない。できれば返したくない気分だが、そういうわけにいかないことぐらいは分かっている。
終わってみればあっという間だったね。
アキラが言った。
今日は彼も一緒だった。部屋を出る前にエリーはパールを抱きしめ、また少し涙を流した。
いかがでしたか？
レンタルベビー店に行くと担当者がにこやかに訪ねてきた。とてもいい経験になりました。子育ては素晴らしいと思いました。エリーは正直な感想を述べた。
そうですか。ロボットを確認しましたが、期間中大変大事に育てられていたことが伺えます。あなたは今すぐにでも母親になれます。立派なお母さんになれることでしょう。
そうでしょうか。思わず笑みがこぼれる。半分はお世辞だろうと思いつつも嬉しかった。実はと担当者が少し真顔になって続けた。ご利用前にはお話ししていないのですが、このレンタルベビーシステムには仕掛けがございまして、お客様にいくつかの試練が訪れるようになっているのです。
試練？
例えば赤ん坊が急に熱を出したり、怪我をしたり、夜泣きをしたりといったことです。突然行方不明になったりすることもあります。あっと口を開けた。すると、あのベビーカーの暴走事件は？
そういうことなんです。
担当者は頭を下げた。子育てはままごと遊びではないのです。子供を持つということはどういうことか、危機管理がどの程度に必要か、それを分かっていただくことが我々の望みです。そこで突発的な事件を体験していただくようになっております。怖い思いをされたことでしょうが、そういうわけですので、どうかご理解いただけますと幸いです。
そうだったんですか。変だと思った。
しかしお客様は冷静で勇気ある行動を貫かれました。立派なお母さんになれるでしょうと申し上げたのは、そういう根拠があってのことです。
あの時は夢中だったから。
それが母の強さというものなんです。どうですか、これを機に子供を持つことをお考えになっては？
担当者が尋ねてきた。
そうねとエリーは首をかしげた。
やっぱりまだ決心がつきません。
子育てに自信がないということですか？あなたなら大丈夫ですよ。
子育ては素晴らしいと思いました。問題はその前、結婚するかどうか。
はは、担当者が隣を見た。ということはつまりこっちがダメでしたか。
そこにはアキラがいた。神妙な顔をして座っている。
ご期待に添えず申し訳ありませんでした。
アキラが頭を下げていった。
謝ることはないの。あなたは私が最初に希望した通りの夫を演じてくれた。
会話はうまく物事を合理的に考える。仕事に燃えてて家の事情なんかで職務を投げ出すような人じゃない。
それは全部私が最初に望んだことだもの。
あなたとはパールと会う前に恋人設定で付き合ったけど、とても楽しかった。
それは本当よ。
ありがとうございます。とアキラは微笑んだ。彼はレンタルベビー店と契約しているプロの仮想ダディだった。疑似子育てを体験したいが、現在付き合っている相手がいないという女性のため、店側が用意してくれる男性だ。この店では20人ほどの仮想ダディが登録されているという。彼らは女性の好みを細かく分析し、
その理想通りの人間になりきるという特殊な才能を持っているらしい。確かにアキラも恋人としては理想的だった。彼が会社に通っているとか大きなプロジェクトに挑んでいるとかいうのは全て設定上のことに過ぎない。ベッドを共にすることはあるが、性的関係を持たないのは言うまでもない。私の場合、子育てにはやっぱり夫の協力が必要。たまには仕事を犠牲にしてくれるぐらいでないと無理ね。そういう相手が見つからない限り、そこから先のことは考えられないと思う。エリーの言葉に担当者はうなずいた。隣ではアキラもうなずいていた。無論彼がその名前を使うのも今日限りなのだろうが。こうしてエリーのひと夏の体験は終わった。明日からはまた仕事だ。家に帰ると女友達から電話があった。彼女はスペースシャトルに乗って30分間の宇宙旅行をしてきたと言った。無重力体験ね。私は一昨年やったけど大して面白くなかった。景色も単調だったし。そういうエリーは長期休暇の間何をしてたの？ちょっと面白いこと。エリーはこの夏の出来事を話した。すると友人はテレビ画面の中で大げさに驚いてみせた。
ちょっとあなた、まだそんなことを言ってんの？
何がよ。
だってエリー、あなた年いくつよ。私と同じだから今年で60。
シャラップ。
シャラップじゃないわよ。もういい加減結論を出したらっていうか諦めたら。
なんでよ。凍結卵子を保存してあるから相手さえ見つかればいつだって受精できる。人工子宮の技術だって確立されてる。何も問題ないはずよ。
あなたの場合そういうことではないと思う。今まで散々迷って結局結婚しなかったわけでしょ。そろそろ自分の運命を受け入れたら。
いいえ、私は可能性がある限り迷い続けるつもり。だってまだ60歳、平均寿命の半分しか生きてないんですからね。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Higashino Keigo Saku, Rental Baby, 最終話を ダコさんに読んでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやもうびっくりですね。
まさかの展開で。
そうですね、はい。まあ、いろんな、ね、ことが考えられましたけれども、はい、
うんうん、
私一番びっくりしたのが、はい、60歳
そうなんです。あのしつこいように私あの、はい、物語のあらすじを言うときにしつこいように近未来、はい、近未来と言
う。そうですねちょっと近未来で、
はい、あの平均寿命が何歳？
120
ですね。ですね。まだ半分よって言ってるんですよね、
はいはい、
なので平均寿命が120歳っていうことを、だから今で言うと80歳なので、うん、40歳ぐらいっていうこと、はい、まあ、40歳で結婚される方いっぱいいらっしゃいますもんね、はい、なのでそういう感覚っていうことをですね、
は
い、
感覚としては。
でもそんなこと近未来になりますかね ね、はい、そうなんです。今あの高齢、私たちの思ってた頃の例えば60歳、うん、70歳、子供の時に思ってた頃の60歳、はい、70歳、はい、今の方々はとっても若くて、
お若いですよね、本当に本当に。
はい、肉体的にも、ね、うん、あのトレーニングされてたり、うん、サプリメント、ね、うん、利用されてたりで若さを保ってらっしゃる方がいる、
はいはい、
もしかしたら、もしかする
そうですね。で、あのこの人工、ま、人工受精、はい、今でもありますけど、はい、人工子宮、
はい、
でひょっとしてこの体の機能も、うん、はい、人工心臓とか人工の腸とか、うん、はい、そんなのができて、
はい、
でなんかこう体中人工のものができちゃったりすると、うんうん、120歳ってできるのかなって思ったりもしたんですが、
ね、確かにな
んとなくこう気が重いですよね。
若干ね、そうですね、
こんなこと言っちゃっていけないのかもしれませんけれども、はい、長生きすることってそう嬉しくないなっていう気がしたりですね。
そうですね、
はい、
東野圭吾さん自身ですね、
はいはい、
あの昨年ね、
はい、
あの秋の紫綬褒章っていうのを受賞されてて、
はい、あ、そうなんですね、はいはい、
でその時にコメントされてるのが、
はい、
あの自分はね、あの読者を楽しませるものを書くっていうことにもっと覚えてらっしゃるので、うん、
なるほど、
はい、あの文学性は追わず、ただひたすら娯楽性を求めて書き続けてきましたとおっしゃってるんで、
あ、ううあ、なんか潔いですね、はいはいはい、
そしたらまあそういう考えが流れてる、
は
い
は
い、
なるほどなるほど、だから信憑性とかそういうことではなくって、はい、
娯楽
を追求する、はい、ああ潔いな、はい、でもそうですね、だから、うん、あのレンタル彼氏だったということもびっくりですし、そうですよね、いろんなことがってどんどん、はい、あの回収されていくんですけども、さすがに東野圭吾さん、はい、面白い作品ですね、面白
かった、読んでて面白かったです、
本当です、はい、まあ、聞いてくださった皆さんも奈子さんの一行一行にって言いながら聞いてくださったんじゃないかなと思います。はい、もうあのとっても満足いく、はい、ラストでございましたので、はい、皆さんも楽しかったのではないか、はい、東野圭吾さんが意図された通りの娯楽作品になっているのではないかと思います、はい、
ありがとうございます。
今日はレンタルベビー最終話をお届けいたしました。どうもありがとうございました。
明日はそうよ、まだ何も始まっていない。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、さあレンタルベビー全部読んでいただきましたが、直子さんは感想、はい、この作品に対する感想ありますか。
まず楽しんで読めました。
そうですね、
はいはい、で最初は子育ての体験を自分でもあるんで、
うん、
あのその共感しながら読んでたんですけど、
う
ん、だんだんいつの間にか SF の世界へ、
はい、
あの入り込んでいって、
はい、
最後なんかドヒャって笑っちゃうという , 笑うというか驚く、
そうですね、
なんか、
はい、
とても面白いびっくり箱のような、
あの本当ですね、はい、本当ですね、どんどんいろんなものが出てくるっていうような楽しい作品でしたね、はい、
ありがとうございます。
またね、こんなふうな作品もご紹介いただけたらと思います。皆さんも楽しみにしていただけたらと思います。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。